ただいまから旧約聖書レビ記11章1節から8節までを通して食べても良いものと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。新年礼拝で11章のこの動物の話が出てきて、私もですね、聖書日課ですから仕方がないんですけども、もうちょっとマシなとこ当たらなかったかなと思うんですね。本当にですね、動物ですよね、これね。食べていいもの、そんなに食べたいものはないですね、あんまり。イワダヌキとかが目立つんですけども、私にはあんまりどんなものかよく知りません。食べていいものはあまり書かれてないんですけど、食べていけないものについては随分書かれています。ラクダ、イワダヌキ、ノウサギ、豚、それから9節に入りますとヌルヌルしたものですね、ヒレと鱗を持つ全てのものはいいんです。魚はいいんですけど、船とかはいいんですけども、タコとかですね、イカとかナマコとかですね、カタツムリとか、ああいうのはダメなんですね。カタツムリは海にはいないですね。ああいうプニャプニャしたやつはダメなんですね。それから、鳥の中でニワトリみたいなのはいいんですけども、ハゲワシとかですね、ハゲタカとかクロハゲタカ、まあ、この辺の役は結構怪しいです。本当に今の種類とどうかよく分かりませんけれども、14節ではハヤブサ、カラス、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカ、フクロウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、ヤツガシラって鳥は私よく知りませんけども、コウモリまで混ざってますね。それから20節で羽があって群生し、四つ足で歩き回るものはあなた方には忌むべきもの。なんでしょうね、これね、羽があって四つ足で歩くもの、なんかわかりますか？知らない？群生するもの、なんかあります？四つ足です、四つ足、六本足じゃないですよ。私考えたんですけど、よくわかんないですね。なんかないですか？でですね、もう一本足があるやつ、ぴょこんぴょこんで飛び跳ねるやつは大丈夫なんです。昆虫食ですよね、これはね。21節では羽があって群生し、四つ足で歩き回る者のうち、その足の他に羽足をもしくぴょんぴょん跳ねるやつですね、それ地上を飛び跳ねるものは食べていい。その中で良いものは次の通り、イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類である。毛のないイナゴって、毛のあるイナゴって私見たことないんですけども、朝日小学生新聞にも最近見直されている昆虫食とかってありましたね。ね、召し上がった方も多くいらっしゃると思います。私はまだないです。彩花の子供は時々食べますけどね、虫取り行った時、先生食べたとか言って、その足は残しといてくれとかですね。どんな味がするんって言ったら、カニ味噌みたいな味がしたとかですね。恐ろしいですね。何でも食べれるもんじゃないらしいです。何だったかな、なんか漫画に出てたんですね、食べてもいいものがね。それを食べたとか言って、もう私もびっくりしました。もうやめてくれって思いましたけどね。ああいうカマキリなんかには、寄生虫もいますからね。あの寄生虫、まああんまり詳しい話してもしょうがないですけども、たまに人体からも発見されるそうですね。まあいいです。それからですね、まあ、パプアニューギニアに行っている、中村隆先生から話聞きますと、向こうでは、お客さんに出す一番のご馳走は、こんくらいの、カブトムシかクワガタの幼虫らしいですね、白い。あれをこう、なんか焼いて出すのが最高のご馳走らしいです。いや、僕はもうそういうのは無理だなと思いましたね。パプアニューギニアの高原地帯にあるそうです、ね、でもそれは書いてないですね、この中にはね。バッタしか食べちゃダメです。それからですね、あと身の回りの小動物がいる、またちょっとこう足の裏の膨らみで歩くものは汚れたものって、何でしょうね、これね、猫とか犬とかそうですかね、こんな風になってるやつですね、こう丸い足跡ありますよね、ぴょこぴょこしたね。ああやす犬とか猫とか食べちゃいけないんでしょうね。 それからですね、結構力を入れて書かれたのは29節からの地に群生するものの地、次のものあなた方にとって汚れている、すなわちモグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、ヤモリ、ワニトカゲ、すなわち砂トカゲ、カメレオンである、これらはダメだって、汚れたものだ。でこれはですね、ずっとその後もずっと続くんですけども、こう汚れているとかですね、これを食べたら汚れてるってどういう意味だろうなって思いますね。で食べていいものといけないものとの区別って、なんでひずめぐらいでねとか半数するとかっていうもので決まるんだろうかとか、いろいろと考えているとよくわからない。だから聖書ってのはよくわからないなと思うんですけども、半数するっていうのはお腹の中に入ったものを一回こうひよっとか出して、またくにょくにょってやって、またお腹に戻すって、あの牛がやってるやつですよね。でもですね、この正確なヘブル語は反数するという言葉じゃなくて、口をもぐもぐ動かすってやつなんです、ね、だから岩だぬきとかですね、ウサギとかも別に、反数なんかしないですよ、ね、だから口をもぐもぐするでしょ、なんかこんな分かれた口でぐにゃぐにゃぐにゃ、あれだからなんかそういうもぐもぐ口動かすやつは食べちゃダメだっていうわけですね。本当かなと思いますけど、あとひずめが分かれているのも実はこれよく見てみるとなんか正確じゃないらしいです。で、まあ、食べ物はですね、この動物がどうであったのかということで、ウサギとか食べれるんじゃないかとかですね、豚だって食べれるじゃないかってね思うと思うんですけども、なんでねこういうふうに食べていいものといけないものが分かれてるのかなってこう思うと、そんなに難しいことじゃないと思うんです。あの偉い先生たちはこれは宗教的な意味があるとかですね、汚れてどうこうとかいう考えますけど、そんなもんじゃなくて、要するにこれ食べたらお腹が壊れたり死んじゃうからなと思うんですね。たったそれだけの理由だと思います。他のなんかこう宗教で使われているから豚とか食べてはいけないとかっていう人もいますけど、豚が宗教で使われるのはもっといっぱいいろんなところで使われていますし、これだけだったら他のところでですね、カラスとかを食べるとかね、トカゲを食べるとか、そういう宗教は特にないんです。ですからこれは衛生上の問題だと思うんです。つまりですね、今挙げられたものは当時みんな食べてたんですよ。とか思うかもしれませんけれども、なんて言ったってですね、このレビ記の人たちは3500年も前の話ですから、まあ、約ですね。でこの人たちは1年前はエジプトにいたんです。奴隷だったんです。エジプトで鞭打たれながら働いたわけです。貧しい人たちもいたわけです。でご飯もあまりないですから、食べれそうなもの何でも食べるわけですよ、ね、そうするとあっちの方は暖かいですからね、暖かいと爬虫類って大きいんですよ。あの哺乳類っていうのは寒いところでも大きなやついるでしょう。こういうシロクマとかね、大きいでしょう。あれ大きいですよ。私も動物園見たことありますけど、すっごい大きいですよ。このぐらいありますよね、なんか大きさのイメージが ね分かんないかもしれないですけども、あの毛が生えてるやつってのは寒さに関係なく大きいんです。でもですね、爬虫類はだいたい暖かいところに大きいのがいるみたいですね。ワニとかも大きいでしょう。で、あのトカゲとかもですね、私もイスラエル行った時にはこんな大きなのがいたんですね。その辺いるわけですよ、ひょこひょこ。ああいうのをね食べない手はないでしょうね、きっと。ヘビとかもね、あ、ここに蛇の話もちょっと出てくるんですけど、結構だから地に群生するものっていうのはそのうねうねとこういるわけですよ。だから蛇とかの爬虫類とかカエルとかですね、ああいうものですね、だから美味しかったんでしょうきっと、分かりませんけど、でもとにかく食べたわけです。みんなカメレオンとかも食べたんでしょうね。どこ食べるのか分かりませんけれども、うちにもこのぐらいのあのなんていうんですか、あのヒョウモントカゲモドキっていうヤモリみたいなやつ飼ってるんですよ。いつも今日もコオロギ食べてましたけれども、うちもなんかこう食料危機になった時、最初こいつから食うのかなとかね。うちあの赤星インコ見ますからね。赤星インコもあのオーストラリアかあっち行ったらなんかスズメみたいに食用かなんかになるんじゃないですかね。ああいうのはパッと食べてビーって焼いて食べるんでしょうね。それからカメもいますからね。カメなんかどこ食べんだろうなと思って、もう餌ばっか食べてますからね。どんどんこんな大きくなってきましたから、なんか煮るかなんかすればなんか食料危機の時食べれるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。 でも食べちゃいけないって書いてあるんですよ、ね、だから昔の人たちはこういうのいっぱい食べてたわけです。でもですね、ダメなんです。なんでかっていうと、おそらくですね、私の推測では病気を持ったからだと思うんです。それはね、綺麗なところで飼ってる、あれです、牛で飼ってるこんなヒョウモントカゲモドキなんていうのは、コオロギだってお店で飼わなきゃいけないんです。野生のコオロギは食べさせてはいけませんって書いてある。どうしてかというと、寄生虫とかいて病気になるからですって書いてあるんですね。だからもう無菌状態の中で飼ってるから綺麗なんですよ。だからいつでも食べれるような状態なんです。でもその辺にいるね、例えばそのカナヘビとかその辺のクモとか食べてるわけですよ。食べれますか、ね、でさっき言ったカマキリなんかのお腹の中には寄生虫がいるわけですよ。なんだっけ、なんかピヨーンってした、ね、何虫だっけ、ハリガネムシだ、いるわけですよ。お腹つけると水からビヨビヨビヨビヨンってこんな長いやつが出てくるわけです、ね、あれもですね、水生昆虫を食べると出てくる。だから水生昆虫を食べてる他の動物からも出てくるわけです。ですからどういう寄生虫がそういうところにいるか分かりませんし、それからですね、こういった鳥の中でも、まあ、何食べてるか分からないような鳥、ほとんどの鳥は肉食の鳥ですから、いろんな悪いものをいっぱい食べているわけです。寄生虫がどんどんどんどん入ってくるわけですね。でそういったものを仕方なく食べてますけれども、食べることによってその寄生虫とかいろんな病気で体が悪くなったり死んでいく人たちが おそらく当時多かったと思うんです。エジプトの時から。だから食べちゃダメだっていうことだと思うんです。バッタとかは食べてもいいって今だって食べられますよ、ね、だから今だって食べれるものは大体今でも食べれるんですけども、食べちゃいけないものは当時はどんな状態だったか分かんない。豚だって分かりませんよ。今私たちの食べてる豚っていうのは綺麗なところで飼われてるから大丈夫ですけども、一昔前の豚っていうのはすごい汚い動物です。やっぱり寄生虫がいっぱいいるわけです。よく、いや今でもよく焼かなきゃいけないって言われるでしょう。だからすごくその3500年前の豚なんていうのはどんな状態だったか分かりませんから、もう美味しいから食べたらすごく体が悪くなることが多かったんじゃないかなと思うんです。しかもですね、死んだ動物も食べる習慣があったようですね。だから死んだものに触ってはいけないということを何度も繰り返し出てきますね。ハッセスでは、あなた方はそれらの肉を食べてはいけない、またそれらの死体に触れてもいけない。この死体に触れてはいけないというのは11節にも出てきます。ニュルニュルしたらタコとかも触っちゃダメだ。その大抵ですね、死体に触れてはいけないということがたくさん出てくるわけですね。これやっぱり死体も食べてたわけです。焼けば同じだよみたいな感じでね、食べてたんでしょう。それからこのヤモリとかですね、ワニとかトカゲでも面白いので、32節からは、またそれらのうちのあるものが死んだとき、何かの上に落ちたならそれがどんなものでも皆汚れるって言うんです。木の器、あるいは衣服、あるいは革、あるいは袋など、仕事のために作られた器はみんな水の中に入れなければならない。それらは夕方まで汚れているが、それをこうそうして後清くなる。この木の器っていうのは、なんか仕事に使う、なんか筆箱みたいなもんでしょう。よくですね、教会にも爬虫類がくっついてるわけですね、ヤモリが。夏になるとね、たくさん、窓に張り付いてますね。このぐらいのヤモリがだんだん大きくなってくる。いつも同じところで虫食べてますから。で外から見るとお腹の中ふにゃふにゃふにゃふにゃこう内臓が動いて見えるんですけども、そのヤモリもですね、ちっちゃいやつが時々どっかで干からびて死んでるわけですね。でそういうのが結構あったわけです、昔も。でそういうのが机の上とか置いてあったら、その机は水でちゃんと洗わなきゃいけないってこと。これ衛生上の問題だと思うんです。干からびてるの身につけたってて食べちゃうわけですよ、昔は。パリパリパリって、やっぱりヤモリは美味しいなとか言ってね、そうやって干からびたものを食べちゃダメだよ。 それだけじゃない、その死体に触れても、死体に触れたものも、水で、水の中に入れなければいけない。そうしたら、夕方になったら清くなると、これはやっぱり多分消毒みたいな意味があったと思う。昔は消毒液なんかないですから、水だけで洗うしかないんです。でも問題はですね、33節で、またそれらのうちの一つがどのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は砕かなければならない。また食べるものです、まあ、それにそのような水がかかっていればそれらは皆汚れる。また飲むものでこのような器の中にあるものは皆汚れる。さらにどんなものでもその上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれ炉であれ、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方には汚れたものとなる。これはですね、さっきの道具と何が違うかというと、こっちの土の器はどうして壊さなきゃいけないのかというと、土の器っていうのは、おそらくこの流れから見ていけば、お茶碗みたいなものなんですよ。お茶碗も土でできてるでしょ。だからお茶碗に、だからこの土の器っていうのは食べ物を入れるものなんです。だと思うんです。そうすると食べるものの上中にね、ちゃぶ台じゃない、なんですか、タンスじゃなくて、カチャンって開けてこう出すでしょ。そうするとね、朝ね、さあ朝ごはん食べようと思ってピャッと出すと、イモリやヤモリが中にいるわけですよ。キャーとか言ってね、洗えばいいよ、洗うだけダメなの、割って捨てなさいってわけですよ。もったいないなと思うかもしれないけど、でもどうしてかっていうと、その死体にはそれだけ猛毒になるものが入っているわけです。だからです、洗っただけじゃダメなんです。それは土の器の性質が今みたいに薬を塗ってるわけじゃないと思いますから、どういう性質か分かりませんけれども、その土の器からこう出てくるそのさまざまなばい菌が土の器の中を通して体の中に入るわけですよ。これは体の中に入るものなんです。しかも徹底しているのは、かまども壊さなきゃいけないんです。迷惑ですよね。もうピロンピロンピロンピロンってこうヤモリがコンロかなんかで落ちたら大変ですよ。もうリフォームしなきゃいけないんです。うわー、ガチンガチンって壊してですね、やんなきゃいけないわけです。でもそのぐらい死体を食べる習慣もあったし、その死体から来る伝染病やさまざまな衛生上の問題があったはずなんです。今読んでもよくわからない言葉もたくさんあるんですけど、おそらくそういうふうな当時の衛生事情だと思うんですね。ですから死体に触れた人はその衣服を洗わなきゃいけないということは39節40節に書いてあります。これも衛生上の問題です。その死体にあるばい菌を体につけてはいけないということでしょう。41節からはもう一度、さらにもう一回ですね、地に群生するものは皆忌むべきものを食べてはならない。地に群生するもののうち腹で這うもの、要するに蛇ですね、また四つ足で歩くもの、よくわかりませんけど、まあ、トカゲみたいなものも四つ足ですよね。それからこれらのどれもあなた方は食べてはならない。これらは忌むべきものである。だからこれはさっきのところちょっとかぶってるわけです。でそのぐらい強調されてるんです。そのぐらい当時の人たちのご飯にとっては、蛇やカエルや、ネズミとかですね、その辺にいるものが貴重な食料だったわけです、ね、日本だってですね、食料自給率は低いですよね。すごい低いです。ほとんど私たちが食べてるものは外国からのものですよ。だから日本が鎖国したらですね、もうまずマクドナルドなんか食べれなくなりますよ。ケンタッキーもなしです。もうほとんどのものは食べれなく、肉類はほとんど食べれなくなります。小麦粉もほとんどなくなるでしょう。食べれるものって言ったら瀬戸内海行って魚釣って食べるとかですね、もうそんな風になるとやっぱりその辺のものを食べたくなってくるわけですよ。ほとんどのものは私たち外国から食べてますから。でも当時の人たちはそんな家畜も持ってません。移動中の人たちですが、家畜を持つというのは大変なコストがかかります。家畜なんかそんなにたくさん持てないわけです、貧しい人は。 奴隷出身ですから、みんな財産がない人たちです。そうするとやっぱりどうしてもその辺にいるものを食べたくなるわけ。でもそこには大変汚い病気がいっぱい入っているから、ダメだダメだって繰り返すわけです。私はあなた方の神主であるからだ。44節、あなた方は自分の身を性別し聖なるものとなりなさい。私が聖であるから、地を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。この聖なるもの、汚れたものという言葉が出てきますが、明らかに汚れてはならないというのは食べてはいけないということですよね。だから汚れるということは死ぬということを意味するわけです。病気になって死ぬぞ、私の言うこと聞かないで、エジプト流の食べ方をしてたら、エジプトでずっと何百年もやってたあのやり方で食べてたら、あなたたち病気になって死ぬぞ、そういうことです。聖なるものとなりなさい。45節、私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。聖なるものとなるってことは、食べ物を気をつけなさいってことなんですよ。この人たちにとってみれば、蛇を食べないことが聖なるものになるってことなんです。トカゲを食べない、タコやイカを食べない、食べるんだったらバッタを食べることが聖なるものになるんです。お腹すいたらバッタ食べなさい、そうしたら聖なるものになるよ。岩狸はダメだよ、ラクダも食べちゃダメだよ、コウモリも食べちゃダメだ。みんな、なんで、ね、そういう感じです。今まで食べたものを急に食べちゃできないって、なんで干し柿食べちゃいけないんですかみたいな感じですよ。神殿礼拝の時にね、今年食べてはいけないものを決めましたとか、長老会で決めましたとか言って、目玉焼きを食べてはいけません、これは汚れていますとかね、したらみんなはとか思うでしょう。だ、目玉焼きそんな別にあんまり食べないかもしれませんけれども、尻尾のある魚は食べてはいけませんとかね、そんな風に言われたら、ハンバーガー屋さんに入ってもチーズの入ってるものはいいけど入ってないものはダメですとかね、当時の人たちにとってはそんな感じだったと思うんです。なんでですか、いやそれには毒が入ってるんだと、嘘だろうと、いくらなんでも長老会だって嘘じゃないのそんなのはみたいな感じでみんな思うかもしれないけど、この時は神様はそれが聖なるものなんだ、それを食べない、それを食べたら本当にあなたたちは死ぬぞ、私はこのエデンの園でね、イエス神様が食べてはいけないものと食べていいものを決めましたね。そのどんなものでも食べても OK だったんです。でも食べちゃいけないものは一本だけあったわけです。木を食べるんです、その木の実をね、善悪の知識の木の実だけは食べちゃいけないよ。それはものすごく美味しい木の実だったんです。おそらくあのエデンの園の中で一番美味しい木の実は善悪の知識の木の実だと思います。その善悪の知識の木の実を食べたらあなたは必ず死ぬって言われたんですよ。人間というのは食べていいものといけないものを本能的に見分ける力がないですよね。大人だってキノコ食べて亡くなられたり、最近もフグを自分で料理してその毒に当たって亡くなられた方がありました。私もよく知りませんけど、フグっていうのはものすごく美味しいそうですね。なんか新聞に書いてありましたけど、フグの毒をなくす研究している人がフグの毒をで当たった人のところに行ったら、もう金輪際フグが食べないっていうのかと思ったら、もう一度食べたいってフグの毒に当たって死にそうだった人がそういうふうに言うほどフグが美味しいらしいですね。 約の知識の木の実とフグっていうのは似てるなと思うんですけども、それを食べたらあなたは必ず死ぬって、聖なるものになると、汚れたものになる、あの聖なるものになるっていうことと命の木の実を食べるっていうことは同じなんです。あの命の木の実というものは何かそういうものがあるというよりはですね、その神様の言うことに従って自分の食べていいものをコントロールできさえすれば、彼らはエデンの園で永遠に生きることができたんですよ。食べ物を選べばよかっただけなんです。エデンの園でアダムとエヴァは食べ物で失敗したんです。食べてはいけないと言われたものを食べてしまうということがどれほど深刻な問題になっていくのかということを聖書は最初から言ってたんです。だからこのレビ記の問題も、これは今の私たちの食生活とはかけ離れてますから、私たちはですねこれを見てふんふんなんて思っているかもしれないですけど、当時の人たちにとってこれは大変な問題だったんです。なんでこれを食べちゃいけないのか、私たち一体何を食べればいいんだ、実はちゃんとあったんです。おいしいものが空から降ってきたんです。マナといって白いこんなふわふわしたものが空から降ってきたんです。それを食べればよかったんです。あとうずらも時々飛んできました。ちゃんと食べていいものは神様くださったんです。でもこの人たちはその辺にいるエジプトにいた時の習慣でパクパクパクパク食べてたわけですね。でこの45節の、私はあなた方の神となるためにあなた方はエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなります、私が聖であるからというこの言葉は、第一ペテロのペテロの手紙第一の一章の15節に引用されています。ちょっと開いてみ、たいと思いますけれども、聖書の後ろの方です。すごく後ろの方です。旧版の、聖書では416ページです。審判ではもうちょっと後ろだと思いますけども、一番後ろの方です。1章の14節から、第一ペテロの手紙第一の1章の14節から読みます。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。と引用されているんです。この聖、ここで聖なるものとなりなさいという言葉の意味は、食べ物を選びなさいという意味ではここではもちろんなくて、行動なんです。どんなふうに生きていったらいいのか、生きるときの生活をイエス様に喜ばれるような生活にしなさいということを言ってるんです。で、下の23節で、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。私たち その体に入れていいもの、それは神様からの言葉を入れなさいっていうことですよね。お母さんが子供にこれは食べてもいいのよ、これは食べちゃいけないのよって教えるように、ね、生まれたばかりの血の御子のように、お母さんがこれを飲みなさいって言ってるものを飲む、食べなさいって言ったものを食べる。今14節で従順な子供となりっていうのは、お母さんが食べなさいってものをちゃんと食べる子は強くて元気な子になるでしょうね。お母さんがこれ一番、その子供がこういうふうにこれを食べたら元気になるというものを、考えて いるわけですから。そうやって自分のやることや生活を決めていくってことです。何でもしたいことをすればいいわけじゃないんです。今まで欲望に従っていたこのペテロの手紙でみんなはですね、4章の3節にこう書いてあるんです。4章の3節で、あなた方は異邦人がしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした法灯に走らないので不思議に思い、また悪行を言います。イエス様を信じた人たちの生活は変わっているんですよ。今まで一緒にしてたことをしなくなっていくんです。今まで一緒にやったこと、言ってたことを言わなくなっていくんです。この3章に、4章の3節に書いてあることも、それから2章の1節に書いてあるようなことも、みんながいつもしているようなことでした。おしゃべりの中で出てくる言葉もそう、それからみんなで友達と連れ立っていく遊び方も、みんなそうだったんです。ところがある日から、いや僕はもうこれはすることはやめるよ、なんでだよお前、付き合い悪いな、一緒に行こうぜ、いやいやもう僕はやめていいよそういうのは、あいつおかしいぞとか言ってですね、悪口を言われる、そういうクリスチャンたちが増えてきてたわけです。そういう人たちがいたわけですよ、たくさん。なんであんな付き合い、教会行くやんときは付き合い悪くなったやつがいるな、そういうふうな人たちが第一ペテロの手紙を読む人たちの中にたくさんいたんです。それは私たちの心と体は分けて考えるんじゃなくて、自分のしていることが心の持ちようでね、何をしてたって心の持ちようで変わるわけじゃないんです。ちゃんと何をしているかが重要です。そしてその何をしているかによって心も変わっていくんです。自分のすることを今ここで言われたような、公職、情欲、水死、遊興、宴会、詐欺べき偶像礼拝、それから全てのごまかしや偽善や妬みや悪行、こういったことをすればするほど私たちの心はどんどんどんどん蝕まれて、あなたは必ず死ぬと言われる、その汚れた人生に入っていくわけです。いやいや、心さえ大丈夫だったら大丈夫ではないんです。やってることが必ず心を、そしてその人の人生全体をですね、変えていくんです。自分が今していることは一体どういうことなのか。だからそれを捨てなさい。今まで欲望に従ってやってたことを捨てなさい。あのレビ記の11章はですね、なんだな、ハゲワシなんか食うわけねえじゃんかと思うかもしれませんけれども、じゃあ今あなたが今そこでやってること、友達と一緒にしていること、やめなさい。今あなたがそこでやってること、不正だと思っていることをやめなさい。あなたがそこで人間関係の中で起こしているトラブルを起こしているその中で、あなたがやっているその行動や考え方をこういうふうに変えなさい、許しなさいと言われたときに、とか思うでしょ。そんなのできるわけない。それと同じことを言われているんです。あらゆる行いにおいても聖なるものとされなさいって15節で言われる。それはあらゆる行いにおいて聖なるものとなるというのは、なんかこう清いとかそういうイメージじゃなくて具体的なんです。聖なるものとなるということは、神様の言葉に従ってやるべきことを決めるということです。簡単です。これはシンプルです。あらゆる行いにおいて、 新年だから今年はこんな風な1年にしようなんてね、大抵なんか思うでしょう。でもですね、大抵ですね、何にもしなければ来年の今頃、何にもしない1年だったな、何もしない1年ってのは要するに去年よりじゃあちょっと悪くなってるんですよ。いいですか。何にも変わり映えのない1年だったなんてヘロヘロしてたら、それは確実に悪くなってるってことですよ、ね、この世界でですね、同じ状態でいられるってことはないんです。もうこれはね、どんなものでもそうなんです。もう必ずものは変わっていくんです。悪くなるようにできてるんです、ね、人間の生き方だってそうなんです。ああ変わり映えのない1年だったなってね、思ってるということは相当悪くなってるってことですよ、ね、やばいなと思った方がいいですよ。こんな生き方じゃね、もうずるずると、まあ、悪いけどもうどんどん死んでいきますよ。死んでいくっていうのはね、あまり望みないですよね。なんか暗い話ですけどね。1年ね、よしこうしようなんて頑張る思っても、大体思いますよね。この時期なんかいいことありそうな気がするでしょう、ね、今年もなんか悪いことがありそうだななんてね思う人あんまりいないと思う。なんかね、特に若い人なんか、なんか今年はなんかすげえいいことがありそうなのでね、思うでしょう。そんな甘いもんじゃないですよ。大体ひろひろ生きてたらね、ああまた今年も同じだったみたいに、若くたって悪くなっていくんですよ、どんどんどんどん、若いうちってのは底が低いですからね、こうどんどん年取ってからだと上の人はこうちょっとこう下がっていきますけどね、この辺から落ちてきますからね、大変ですよ戻すのはね、ですからそれは新しく生まれるという、新しくここに書いてある、ペテロがあなた方が新しく生まれたのはってこう言ってることをよく聞かないといけないです。つまり決心だけでは私たちできないんですよ。それは従うものを新しく変えていかなきゃいけないんです。従うもの、ペテロは非常にシンプルに、以前はあなた方はさまざまな欲望に従って生きてきたけれども、もうそれは十分だろう、朽ちる種からでなく朽ちない種によって、つまりこれ朽ちない種というのは神様、生ける神の言葉ですってこう書いてあるんです。神様の言葉に従ってそれに向かって生きていこうとする、祈りながら自分の道はどんなふうにしていったらいいのかを考えて踏み出していこうとする、そういう営みによって新しい一歩は始まるんです。自分が今しなければならないことって何だろうか、今自分のしていることでこれやめた方がいいんじゃないかと思うことはないだろうか、許さなければいけない人は誰だろうか、自分が本当にこう神様に用いられるということは一体どういうことなのかをよく考える。自分が避けなければならないこと、自分が本当にこのことを頑張らなきゃいけないんだな、自分は本当にこのことに力を入れなきゃいけないんだなって一体何だろうか、ただ自分で考えるって言ったらダメなんです。それは結局自分勝手にしか考えませんから、自分の好きなように自分の都合のようにしか考えないんです、自分のプランっていうのは。でも聖書を読みながら祈りながら考えたら、とんでもない考え方が浮かんでくるわけですよ。と思う、ハゲワシを食べてはいけないみたいな感じで、それはいけなかったのかなとかね、いうことが出てくるんです。そのことに従って 行動するかどうかです。大体ね、クリスチャンと言っても自分のしたいことの通りにしか生きていけないところがあるんです。結局自分のやりたいことをやるんですよ。でやりたいことができないともう最悪だと思っちゃうんです。誰でもそうです。でもその時にもう一回その自分のに与えられている道は何だろうかとよく考えていく時に、そしてそこで祈って、そして聖書の言葉に従っていく時に、自分のすべきこと、人に語るべきこと、いろんなことが見えてくるんです。そうやってそれをちゃんとやってみたときに、私たちのこの2008年というのは今までと全然違う新しい1年になっていく。それが積み上げられていくんです。第一ペテロの2章の5節には、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエスキリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。ちゃんと立て上げられる1年であるように、ちゃんとね、2008年はこういうものを建てましたというものがちゃんと残るような1年になるためには、神様の言葉に従ってやってみないとだ。イエス様が、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだと言われた言葉を、このペテロは受けて多分書いてると思うんです。そんなこと言ったってパンがなければ生きていけねえよみたいなね、そんな風にですね、茶化したようなことでですね、この大切な言葉を聞き逃しちゃいけないなと思います。今年は何に従っていくのか、どういうふうに自分のさまざまな問題を超えていくのか、その時に本当に神様の言葉に従っていく、それは私たちが実際にこう祈っていく中で光がこう与えられるってことは、いいことばかりじゃないんですよ、ね、私の道に光を与えて、この問題に対して解決の光を与えてくださいってお祈りするでしょう。ピヤーッと光を当てられるとね、あれですよ、部屋の中がね、汚い部屋ってさ、雨戸閉めとくと全然気にならないけど、部屋汚い人って雨戸開けないですよね。開けないですよねって、多分開けなくても開けない人は多分ね、あんまり気にならないです、暗いと。でもね、照明器具を取り替えたり、こう部屋をパーッと明るくすると、汚いところがこうすごい気になるでしょう。だからね、本当に本気で自分の問題を解決、自分の問題を神様の光によって解決していきたいなと思うと、とんでもないゴミが見えてくるんです。あれやら、こんなとこにあったわみたいな ね見えてくるわけですよ。だからね、光を与えてくださいなんてね、気軽にあんまりお祈りしない方がいいですよ。かなり覚悟が必要です。岩だぬき食べるなって言われるわけですよ。あんな美味しそうなもの食べちゃいけないんですかみたいなことを言われるわけです。ワニを食べちゃいけない、トビネズミを食べちゃいけない、モグラを食べちゃいけない、って思うようなことを光が与えられたら、私たちは示されていくんです、ね、そのぐらいの覚悟を持って私たち祈らないと、自分の悪いところが見えてきたときに、ああこれは嘘だと思って、やっぱりパクパクパクパク食べちゃうんですよ。それはイメージとしてね、蛇とかああいうやつ、カエルとかね、イモリとかヤモリとか食べてるような感じでイメージしてみてください。ああこんなもん やだ、私そんなもん食べてるのと同じなんだわと思ったらね、まあ今日の説教大成功です。 ね、こんなもん私食べてたんだわって思うものを光が当たると見えてくるんです。やっぱり食べるのやめよう、これを食べようって、ね、それをやっぱりこの1年、私たちともに、ね、自分の生きる生活の中で実践していくっていうことが新しく生まれていくこの2008年になるということですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちのために命を捨てて、そして新しい人生を歩むように永遠の命を与えるために十字架にかかり、そして復活されたイエス様のによって、私たちは本当に永遠の命を与えられ、新しいライフスタイルを身につけて生きていくように招かれています。それなのに私たちは今までと同じような、神様の言葉を知らない人たちと同じようなことをしながら生きているような、毎日であります。少なくともペテロの手紙の中で人々から悪行を言われるような、悪口を言われるぐらい、私たちが自分のライフスタイルを変えられるほどの勇気があればと思います。しかしどうぞ私たちの力では本当にすべきことが分かってもなかなか踏み出せないことがたくさんありますから、どうぞ私たちのうちに、私たちを励ましてくださるためにいてくださる聖霊なる神様の力によって、私たちをこの1年も導いてください。そして本当に変えてくださり、この2008年が本当にあなたの御言葉によって、招きによって積み上げられていくものとなるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。